Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにおはがきをいただきました。ハスの花の絵はがき、ありがとうございます。空を見上げてさん、あまりの暑さに打ち水をしております。私の前で車が止まり窓を開けられました。すると美味しかったです、ありがとうございましたです。笑顔になりましたとのことです。わー、その時の光景が浮かびます。何言われるやろってヒヤッときたけど、お水ありがとうっていうお礼なんですね。またドライバーの方も粋なことを言いますね、ありがとうございます。さあ、続いての方です。黄色いはがきを2枚いただきました。ポッポリさん、ありがとうございます。妙計さん、私は66回のお誕生日を迎えました、おめでとうございます。保育器に男の赤ちゃんと一緒に入ってたんですよ。後で聞いたんですが、その男の赤ちゃんは亡くなったそうです。母にいつも聞かされていました。そしてお友達に、おすすめスイーツ何って聞くと、あずきバーよー、ご褒美にいつもいただいてるのよ、あずきバー仲間ですとのことです。そうですか、そうですか。それをわざわざ2枚おはがきに託して送ってくださいました。与えられた命を毎日精一杯生きておられるんですね。ポッポリさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。原立ばあさん、ありがとうございます。妙計さん、軽々妙計さんと言ってごめんなさいとのことです。いえいえ、私はね、もう何よりも妙計さんと言ってくれることが本当に嬉しいんです。ほっとします。これからも妙計さんと呼んでください。実は旦那と言いにくいので M と言います。この M が生存中、自己中で多額の借金を残して亡くなりました。今はその借金を返済しております。これからもこの M を弔い続けなければいけないんでしょうか、とのことです。いや、これは本当に一言ではないですよね。よく私もご法事の席でご遺族の方が、父は本当にいい人です、感謝です、とご法事を喜んで、皆さんで挙げられてるんですけれども、それは自分らに財産を残してくれたからだと言います。もしも借金だったら恨んでるでしょうね、と言うんですね。まあ、これは本当に私たちの都合なんです。でもやはり原田ばあさん様にとってはもうこれは悔しいですよね。そこで2つ私なりに素人考えで思い浮かべるのは、この借金返済はもう一度、プロの方にお願いして緩和できないのか、もう一度相談してみてください。そしてもう一つは、どうしても亡き夫に対して悪いことしか思い浮かばないんですが、紙に良いところ、お世話になったところをちょっと書いてみてください。どうしても今悔しいこと、腹立たしいことがずっと残ってると思います。それはもう本当にご本人じゃないとわからないと思います。その中で恨みだけで終わるんではなくって、お世話になったこと、おごってもらったこと、いただいたもの、それをちょっと紙に書いてみてください。それをまた教えていただけませんか。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ラジオネーム輝くおっさんさんよりいただきました。長浜より、ありがとうございます。妙計さん、いつもいつも心待ちにしております。なんとロマンス詐欺に遭う、なぜですか。でも僕も会いそうです。お金がないからです。そうなんですよね。確かにお金があるから、まあそれを使ってしまう、騙されてしまうお金があるんですが、しかし人間の不安につけ込んで大金を詐欺してしまう、その人間の怖さなんですよね。 私は絶対に詐欺に遭わないと思ってても、相手の言葉が巧みだったら、そこに不安にシュッと入ってきたらね、詐欺に遭うと思います。私も過去ね、一度だけ会ったことがあるんですよ。その時はね、やっぱり不安でした。もう辛くて辛くてどうしようもない不安があったんですね。そこにシュッと入ってこられたら、やはりその方にお金を渡したことがありました。今思えばアホやなと思うんですよ。でもね、だから詐欺に遭う方の気持ちもわからないでもないので、その時にまず会ったこともない人にお金を使うというのはまずやめましょう。相談をしてほしいんですよね。輝くおっさんさん、自分自身のことも振り返りながら、ああ怖いな怖いなと日々感じているこのことが大切なんですよね。貴重なおはがきをありがとうございました。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。ひろみさん、ありがとうございます。毎週楽しみに番組を聞いております。どうかどうかこれからも番組を続けてくださいよ。リスナーとしてはもうとにかくこれがありがたいんですとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。続いての方です。コマドリーさん、いつもありがとうございます。この恐ろしい暑さの中で作業していることを思うと本当に本当に申し訳ないです。家の生活が贅沢としか思えませんとのことです。この気持ちが大切なんですよね。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。みちおさん、いつもありがとうございます。プレゼントのあずきバーが届きました。ありがとうございます。箱入りのアイスバー、買えたことがないので本当に嬉しいです。ありがとうございます。最高ですとのことです。ぜひぜひ食べられてくださいね。みちおさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。メールをいただきました。すだちさん、みょうけいさん、自分がいつも正しいと思い込んでいたら大切な人を失うことになるよとメッセージでおっしゃってましたね。本当にそうだなと思います。でもそんなに簡単にはできないとも思います。でも言葉からいろんなことを思いましたとのことです。本当すだちさん、素直なメッセージをありがとうございます。ふふん、そうだよね、頭では理解できても、いざという時にはやはり煩悩が出てできないんですよね。何度も何度も壁に当たりながら感じていくことしかないんですよね。すだちさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ちびわんさん、ありがとうございます。いつも拝聴しております。兄は20歳頃から仕事を 2,3 年ほど繰り返し辞めて、実家でニートとなっています。会社も10社以上受けました。無職なので親が生活費を、送っております。親とも話もできない状態です。どうしたらいいでしょうか。これは先祖のたたりでしょうかとのことです。まず最初にお伝えしたいのは、先祖はたたりません。これはね、何かの脅しです。ご先祖は慈悲の仏様となって、逆に私たちの今の人生を心配しておられます。怒りとかは一切ありませんので、これは迷信だと思ってください。それよりもお兄様が今なんで苦しんでいるのか、どうか向き合ってください。よく言えば、会社を10社ほど辞められたということは、やはり先見の目があって、私に合わないと思って素直に辞められたのかもしれない。悪く言えば、飽き性なのかもしれない。これがいいとか悪いんではなくって、必ずピーンと、これだと思える仕事が見つかると思っております。まだお若いので、どうかどうか自分に合う仕事を見つけてほしいと思います。ただご兄弟で伝えるのは、今のご時世経営者も大変だってね。だからなかなか僕たちの思い通りにはならんけど、一つだけでもこれやってみたいっていうのを、ちょっと1週間でも1ヶ月でもチャレンジしてみようかみたいな柔らかい感じでね、ちびわんさん、メッセージを届けてみてください。またメッセージお待ちしておりますよ。 さあ続いての方です。メールをいただきました。安倍さん、ありがとうございます。妙慶さん、この夏めっちゃ暑かった、体質かな。妙慶さん、法話通りです、とのことです。もう私も、まあ、夏は大好きで、今まではクーラーなしでも生きてこれたんです。しかし今年は違いましたね。もう暑さが異常でしたよね。だから誰でも壊します、体調、自律神経を乱します。その中でちょっとずつ今ね、温度が下がってきておりますので、体調を整えていきましょうね。いつもラジオを聞いていただきましてありがとうございます。さあ続いての方です。青紫のヒアシンスさん、ありがとうございます。妙慶さん、昨年末に夫が亡くなりました。本当に私自身どうこのお盆を迎えていいかも分かりませんでした。まだ、死を受け入れられません。世の中には未亡人になった私をターゲットにするという馴れ馴れしい男性も多いんです、とのことです。ああそうですか。やはりこう一人でおられる、こうまだまだこう女性が弱いというイメージがあるんですかね。でもその中でどうかどうか馴れ馴れしくしてくる方がいたらね、もう堂々と対応しましょう。それ以上のなんか要求とかがあったらね、また第三者の方にね、きっちりと相談してくださいよ。一人が弱い立場に勝手に見てる人がいるということなので、いろんな方に相談できるんですよということをちゃんとね、堂々と伝えてみてくださいね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ゆたかさん、いつもありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、いつも楽しい番組をありがとうございます、とのことです。こちらこそありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。